皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、2月に入りまだ寒さが続いておりますけれども、この雲の上には暖かな春の日が輝き、そして間もなく本当にあなたの、春が私たちに巡ってくるということを信じて感謝をいたします。今は本当にまだまだ寒くて雪の中にある人たち、そのような教会、また司会者のお祈りの中にありましたように、コロナの災いの中で、オンライン礼拝をしていらっしゃる方々もおると思いますが、どうぞそのようなお一人お一人をあなたが強めてくださいますようにお願いを申し上げます。どうかしばらくの時、あなたが私たち一人一人に語りかけてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。これからしばらく、旧約聖書のルツ記を学んでいきたいと思いました。ルツ記というのは本当に短い書物ですけれども、たくさんの方々に愛されておりまして、もしかすると矢野さんのところの娘さんのナオミちゃんもそれでナオミとお名前を付けられたんでしょうか。山口に岡崎さんという私の親しい友達がいるんですけれども、彼の娘さんはルツキ、このルツキの通りなんですね。岡崎ルツキというふうに言うんだそうですが、おお、すごい名前もあるなと思って本当に驚いたことがあります。旧約聖書をずっと読んでいきますと、このルツキの前とか後ろの方を見ますと、ヨシュア記、それから詩式、サムエル記というのが続いてまいりまして、イスラエルの人たちがエジプトを出た後、約束の地カナンに入って、そして入る前も、それからその入った後も、さまざまな苦しみ、困難に遭う、そして時には戦いをしていかなければならないという、そういうちょっとこうね、読むとなんか心の痛むような記事が何回か出てくるのでありまして、そのような中でこのルツ記を読みますと、はあとこうね、ほっとするような、そういう感じがする書物であります。私も大好きな書物なんですけれども、まず出てまいりますのが、エリメレクという一人のご主人がおりまして、男の人がおりまして、奥様の名前がナオミ、そして男の子が二人いたということが書かれているのであります。場所は、ベツレヘムという、その文字通り訳しますと、パンの家という意味があります。ベツレヘムと言いますけれども、でこのベツレヘムは場所から言いますと、イスラエルの首都のエルサレムはもうご承知だと思いますけれども、そのエルサレムからちょうど10キロ離れたところにある、南東側だったでしょうかね、にある町なんですけれども、大変豊かな地味の肥えたところでありまして、小麦がたくさん取れる、大麦も取れるということで、人々がこう集まってきていたというお話であります。で、その距離をまず覚えておいていただきたいのであります。このベツレヘムになんと神様がくださった約束の地、祝福の地なんですけれども、飢饉が襲ったということがあるんですね。聖書の中には本当に中近東地方で、乾燥地帯でありますので、時々そういうことがあったようですけれども、 前に学んだことがあります。旧約聖書の創世記にアブラハムという人が約束の地カナンに着いた、そしてしばらくするとそこで飢饉があったというお話が出てきます。神様のくださった約束の地、祝福の地で飢饉、本当これ何ですか神様って思ったかもしれませんね。それでアブラハムはその時どうしたかっていうと、食べ物がないもんですから、その当時は大変栄えておりましたエジプトにこう下っていくわけですね。そこからエジプトまではだいぶ遠いんですけれども、このベツレヘムで起こった飢饉に対処するために、そのエリメレクという人たちは考えた。どうしよう、二人の男の子がいる、この子たちにパンを、食べ物を用意しなければならない、ね、あなたはどうしましょうというように夫婦で相談をしたかもしれませんね。なんか聞いたところによると、ちょうどですね、ベツレヘムの東側のところには細長い死海、死の海と、もう地図でご覧になって覚えてらっしゃるかもしれませんが、それがあります。でその向こう側がモアブの野と言いまして、まあ、イスラエルの十二部族の住んでない、いわゆる外国人のいるところなんですけれども、そこに行こうかという話がまとまったようであります。直線距離でいうとちょうど50キロぐらい、60キロ、まあ50キロぐらいだったでしょうね。けど真ん中に視界が邪魔をしているもんですから、ぐるーっと回るとおそらく100キロか120キロぐらいの距離があったかもしれません。でそれを引っ越していくっていうのは、今みたいに車があるわけじゃありませんから、大変だったろうなというふうに思います。そして彼らが引っ越していくっていう時に、家もそして畑も全部処分して行くということになったろうと思うんです。後のところで彼らは10年以上そのモアブの野にいたと書いてありますので、そうですね、10年離れてしまったらもう元のところに帰るっていうことができるでしょうか。ちょっと余談ですけれども、50キロぐらい離れた場所っていうと、まあここから考えますとちょうど日南、それから、西の方に宮根城がありますよね。今は車で行けばもう1時間で着いて、そしてもうしばらく来て1時間で帰ってくることができますけれども、この50キロぐらい離れているということをですね、私結構身に染みて感じたことがあります。それは結婚してしばらくのことだったんですけれども、家内のお姉さんがですね、ある時何にも言わないでと開けて家の中に入ってきたんです。私はちょっと着替える途中かなんかだったと思うんですけど、びっくりしてですね、おと思ったことなんですけれども、なんか向こうの人たちは本当に家族の付き合いというか兄弟の付き合いがもう親密でね、家に入ってくるときはもう黙って入ってきてもいいというふうに考えてらっしゃるのかもしれませんけれども、私はそれでちょっとごめん、これから家に入るときちゃんと挨拶してから入ってねというふうに言ってもらうように頼んだことがあります。それからもう一つ、私はこの人たちとの付き合いで大きな失敗をしたことがあるんですが、結婚しまして3月26日でした。4月5月と無事に終わりました。その終わり頃だったでしょうか、トラックが着きまして、西南の家具屋さんがタンスを持ってきたんですね。で私たちの新婚の部屋、家っていうのは元の隠居でこの場所にあったんですけれども、そこにおばあちゃんと一緒に住んでたんです。私たちの部屋は一部屋6畳1つでありました。お風呂はありません。お風呂はこっちの方にあります本家に入りに行くという状況でありました。 だから何にももう荷物が置けない状況でですね、本当に狭かったんですけれども、で家具屋さんのトラックがうちに着きましたもんって、の家具屋さんがですね、あのうちの家内のお母さんがこれを あなた方にプレゼントだっつってこう大きなタンスを持ってきたんですね。もう置く場所がないんですね。それでもう今だったらこんなことはしないと思うんですね。本当にありがとうございますってお礼を言ってどっかに置いとくんだと思うんですけども、なんかその時はですね、もうカッときてですね、すいませんこれいりませんから持って帰ってください、うちには置く場所がありませんって言ってですね、持って帰ってもらったんです。散々後で言われたそうです、ごめんなさい。しかし、まあ、これを通していわゆる親族との付き合い、家族との付き合いというのは結構大変なもんだなというふうに思いました。うちも、子供たち、息子娘たちが結婚しておりますけれども、それぞれにいろいろな個性があってですね、なんかかんかいろいろあったなというのを思い出すんですけれども、このモアブの野に彼らが引っ越しをしていったあと、しばらくしてご主人のエリメレクが先立ってしまったと書いてあります。まず外国に行けばやはり生活のために仕事をもらわなきゃなんない、いろいろ近所のお付き合いもあるでしょう。そしていわゆる、彼らは偶像の神を礼拝する神々ですから、そういうところでいろいろな辛労があったかもしれません。残念ながら理由は書いてありませんけれども、ナオミの夫エリメレクが亡くなったと記されているのであります。しかし二人の息子が残った、未亡人になりましたナオミは一生懸命子供を育てて、また近所の人たちも助けてもらったでしょう。彼らも大きくなって、そして二人ともですね、地元の娘さんたちと結婚をしたと、やれやれよかったと思ったことでありましょう。ところが聖書は淡々と書いてありますけれども、その二人の息子もまた亡くなってしまったと書いてあるのであります。どうしたでしょうか。この新共同訳聖書ではこんなふうに書いてありますけれども、10年ほどそこに暮らしたが、マフロンとキリヨンの二人も死に、ナオミは夫と二人の息子に先立たれ、一人残されたと書いてあります。一人残された。ちょうど神様がベツレヘムの地を祝福され、そこでたくさんの収穫が取れるようになった。それを聞きまして彼女はもう生きているうちに自分のふるさとに帰りたい、ベツレヘムに帰りたいと思いまして、私は帰るというふうに二人のお嫁さんにもお話をして、そして三人でベツレヘムに出かけていった、そんなふうに書かれてあります。出発はしたんですけれども、行く途中でこのナオミの心の中に一つの大きな問題が湧き上がってまいりまして、行ってこの若い娘二人、しかもモアブの女性でありますから、モアブの二人とどんなふうにして暮らしていったらいいんだろう、いろいろ考えまして、この二人を返すことにしたのでありました。あなたたちは死んだ息子にも私にもよくしてくれました、尽くしてくれました、どうか主はそれに報い、あなたたちに慈しみを垂れてくださいますように、どうか主がそれぞれに新しい嫁ぎ先、新しい家庭を与えて、あなた方に安らぎ を与えられますようにと言って返そうとしたのでありました。ところが二人は嫌ですと言って断ったんですけれども、でも11節以下のところでナオミがちょっと珍しい説明をしております。私の娘たちを帰りなさい、どうしてついてくるのですか、あなたたちの夫になるような子供が私の体内にまだいるとでも思っているのですか。レビレート婚という言葉があります。結婚の子にレビレートと書くんですけれども、お兄さんが亡くなった場合に弟がそのお兄さんのお嫁さんを受け取って、そして家を残す、そんなふうなしきたりであります。これはこの当時この辺であったっていうだけではなくてですね、うちの近所に佐藤さんという人がおるんですけれども、その佐藤さんのところでもお兄さんが亡くなった後、弟さんがそのお兄さんの嫁さんと結婚して、もう年を取って召されましたけれども、そういう方がおられます。家を大事にすれば当然考えられる一つの方法だったのかもしれません。私が今から誰かと結婚してあなた方のために子供を産むことができるだろうか、無理だ無理だ、あなた方は自分の幸せを掴んでいきなさい、そんなふうに彼女は勧めたのでありました。で、相嫁のオルパはその言葉に聞き従って離れていきました。ところがルツは、ナオミの裾に寄りすがって離れなかったと書いてありますね。その理由が15節の後半のところから書いてあるんです。16節からですかね、書いてあるんですけれども、こんなふうにルツが言ったと書かれてあります。あなたを見捨て、あなたに背を向けて帰れなどと、そんなひどいことを強いないでください。私はあなたの行かれるところに行き、あなたのお泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神、あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのです。死んでお別れするのならともかく、その他のことであなたを離れるようなことをしたなら、主よ、どうか私を幾重にも罰してくださいますように。10年ぐらいナオミとその家族と一緒に生活をして、ルツの中に天地創造の神様を信ずる信仰が与えられていたということでございました。そしてルツがこの言った言葉がすごいですね。もうナオミとぴったりくっついて絶対離れませんと言ってるじゃないですか。あなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。一つ飛びまして17節のところは、あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのです。死ぬのができるかどうか分かりませんけれども、葬られたい、もうあなたの隣に葬られたいと、こんなふうに彼女は言ってるんですね。私はこの話を読みますときにいつも思い出すのがうちの母なんですが、申し訳ないんですけれども、母は、父が亡くなった時が63でございました。お代同士でしたので、父と母が同じ年で亡くなったんですが、それから94まで31年間私たちと一緒に過ごしました。その途中で何度か母が私に話したことがあるんですけど、すまんけど墓は別にしてくれ、 こんなふうに言われたら嬉しいですね。あなたの行くところに行き、あなたのお泊まりになるところに泊まります。あなたの亡くなるところで私も死に、そこに一緒に葬られた。ものすごい告白じゃないですか。そして、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神様です。そんなふうに彼女は告白をしているのであります。今日は週報の裏の方に、これは次回にお話をするところの一部なんですけれども、ルツ記の2章の10節以下のところも印刷をしておきました。ルツ記の2章の10節以下のところをご覧いただきたいと思います。ここにはこういうルツを他の人たちがどんなふうに見ていたかという、その評価といいましょうかが書かれてありますよね。ルツ記の2章の10節、ルツは顔に血をつけひれ伏していった。よそ者の私にこれほど目をかけてくださるとは、好意を示してくださるのはなぜですかとボアズが返事をするわけです。主人が亡くなった後も姑に尽くしたこと、これはですから、ルツの主人が弟嫁と書いてありましたから、どちらだかちょっとはっきりしないところがあるんですが、夫にが亡くなってから姑に尽くしたこと、そして両親と生まれ故郷を捨てて全く見も知らぬ国に来たことなど、何もかも伝え聞いていましたと書いてあります。第一、姑に一生懸命尽くしてくれたこと。第二、両親と生まれ故郷を捨てて、離れて、捨てての方が強いですね。捨てて、ナオミについてきたということ。見も知らぬ国、そこにやってきたというふうに評価されているんですね。うちの家内と、これについていろいろ話をしたことがあるんですけれども、男っていうのは日本では一応家父長制というふうになっておりますので、私は生まれてからこの方佐藤でありますが、うちの奥さんは井上から佐藤に変わったのでありました。皆様、結婚された方々、自分の名前が変わるっていうのはどういう、お気持ちになられるでしょうか。韓国はいいですね。結婚しても同じ名前をなられるっていうのがあるそうですから。しかしここでボアズが2番目に言っていること、私はこれはとても大事なことだな、私たちの信仰にも大きな祝福のもといとなることだなと思ったのであります。両親と生まれ故郷を捨ててと書いてあります。以前アブラハムのことを学んだことがありますね。神様はアブラハムにおっしゃいました。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福のもととなるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての種族はすべてあなたによって祝福に入る。ふるさとを離れ、父と母を離れて結婚して自分の家を作る。いや、神様は創世記の一番最初のところでアダムとエバさんに向かって、 お父さんお母さんアダムとエヴァにはいなかったと思うんですけれども、あなた方は父と母を離れて妻と結び合い、二人は一体となるのであると書かれていますね。私たちが新しい命に入るために、神様の御国に入るためには、やっぱり離れなければならないものがあるということなのではないでしょうか。新約聖書の中にヘブル書というのがありますけれども、そのヘブル人への手紙の11章に、信仰とはと書いてあります。望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。望んでいる事柄を確信し、保証し、見えない事実、まだ見ていないところに向かって歩んでいく。この前は、天のふるさとという、ふるさと A という題で、メッセージをさせていただきました。私たちの変えるべきところは、生まれてきたところではなくって、私たちを待っていてくださる天の父なる神様の身元にたどり着くことこそ、ふるさとに戻ることなんだということなのではないでしょうか。ルツはこのようにして、ナオミにすがって約束の地ベツレヘムに入ることができました。彼女は本当に信仰の人、しかも彼女の信仰は激しく求める信仰だったのではないでしょうか。イエス様もおっしゃいました。求めよ、叩け、そうすれば聞かれる、そうすれば開けてもらえる。今日は読みませんでしたけれども、同じルツ記の、先ほどお読みしましたその後にこんな言葉が出てきているんです。ボアズが、どうか主があなたの行いに豊かに報いてくださるように、イスラエルの神主はその御翼のもとに逃れてきたあなたに十分報いてくださるようにと言いますと、ルツはこんなふうに言ったと書いてあります。新共同訳ではちょっとピンとこないんですが、私の主よ、どうぞこれからも行為を示してくださいますようにと言うんですけど、新改訳は良かったですね。ご主人様、私はあなたの行為に預かりと存じます。あなたの行為に預かりと存じます。彼女は遠慮しなかったんですね。私は外国人です、もう再婚です、最後にもう一回結婚してですね、死に別れた人ものです、そんなもったいないですって遠慮しませんでした。ご主人様、あなたのご好意に、そして神様の祝福に預かりたいと大胆に求めて、彼女はそれを得ることができたのでありました。特に女性の方々はそれぞれ自分の家を離れたというご経験がおありかもしれません。自分の国を離れたという方もいらっしゃいます。しかし私たちは、もちろん本当のふるさとは自分の生まれたところと言えないこともないですけれども、主が私たちに用意してくださっているふるさとはまだ見ていない、これから行く天のふるさとであるということを覚えていきたい、そんなふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、求めよ、さらば与えられんとあります。どうか私たちがあなたを信じて、あなたを見上げて、この目の周りにあるいろいろな苦しみや問題や課題や戦い、 だけではなくって、主よ、その背後におられるあなたの御手を、祝福の御業を信じて歩んでいくことができますように、助け導いてください。そのために私たちを愛して、ご自分の命を捧げ、私たちの身代わりとして十字架にかかってくださったイエス・キリストがおられることを感謝いたします。自分を振り返りますと、本当にがっかりしたりくじけたりしてしまうものでありますけれども、主よ、あなたはなお私たちを愛しているという、その御言葉を聞いてあなたについていきたいと思います。どうかこれから助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。